それでは、キリスト教原点の学びということで、今日は創世記22章の1節から2節、そして22章の9節12節のところを中心にお話をしていこうと思います。で、キリスト教の原点を創世記とマルコによる福音書から学ぶということで、去年の4月から新しい学びの、スタイルに入ってきました。で、言いながら1年間ずっと旧約聖書だけをやってまいりました。で、それを今月で、今日でひとまずの区切りにしたいと思っています。で、これまで学んできた創世記は、天地創造の物語、そして、神の恵みによって生かされていたにもかかわらず罪を犯す、神の言いつけを背くという罪を犯すことによって堕罪し、それによって楽園を追放されてしまった物語、そしてその罪ある人の中からアブラハムという人が選ばれ、そのアブラハムを通して新たな神の御心に従う歩みが築かれていくと。で、前回取り上げたところはその神の選びの言葉レフレハというその言葉に対して、それを天命としてベルーフという天からの命令として受け止め御心に従っていると。住み慣れた土地を離れ父の家を離れて旅立つアブラハムの姿ということを学びました。で、このレフレハ呼びかけの言葉にベルーフを感じそれに応えていくというのがイスラエルの信仰、そして引いては聖書全体が呼びかける信仰のあり方であるということを学んだわけですね。神社などに行きますと人間の願い事の方が優先しているわけですが、そうではなく神の呼びかけに応えるという、それが聖書の基本的な信仰であるということです。で、今日取り上げますテーマはそのイスラエルの信仰の、一つの究極の姿を表しているそういう物語と言えます。イスラエル、聖書に記されたイスラエルの信仰の一つの究極、極限の姿が記されているのが今日の物語、イサク奉献の物語ということになります。で、いきなりこのテーマに入る前に、前提となる事柄をいくつか確認をして話を進めていきたいというふうに思います。イサク奉献物語の前提となる事柄、それは、まずアブラハムへの約束というものがありました。不思議な考え方なんですが、神様と人間が契約を結ぶというそういう考え方が聖書にはあります。古い契約が旧約聖書、新しい契約が新約聖書、約束の約なんですね。で、そのアブラハムへの約束、契約の一つ目が12章の2節3節、創世記の12章2節3節、もう読みますからお分けにならなくてもいいかもしれません、15ページ、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると。これが一つ目の約束、祝福ですね。あなたを祝福する、あなたを通して、子孫すべてを祝福するという祝福が約束されています。二つ目、13章の14節から17節、さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい、見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろう。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい。 私はそれをあなたに与えるからと。ここでは土地ですね、土地を与えるという約束で、この土地というのはカナンと呼ばれるところで、今のあのパレスチナ、まさにあの戦争の舞台となっているところでもあるのですが、イスラエルという国が昔から神に約束された場所と主張しているのはこの聖書の記述によるわけですね。まあ、現在のイスラエル問題はちょっとそれだけでは解決できない複雑なものがあるので、イスラエルの言い分が 100% 正しいとも言えない部分があるということはちょっと念頭に置いておきたいと思いますが、とにかく土地を与えるという約束が与えられた2つ目の約束です。そして3つ目、まあ、2つ目のところにも少し出てきてはいたんですけど、15章の5節、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになると。子孫の繁栄、星の数のように子孫が増えていくという、そのことが約束されている。この3つの約束、15章の6節にはこう書いてあります。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。以前にも取り上げた言葉でありますけれども、この3つの約束の言葉をアブラハムは信じた。それを神様は義と認められた。義というのはお前はただよしと OK だという、そういう意味ですね。ここが信仰義人と呼ばれる、後に、宗教改革を行ったルターのプロテスタントの原理の一つとなります。信仰義人の根拠となる箇所の一つであります。ところでアブラハムがカルデアのウルを旅立ち、ハランというところで証明を受けて、そして父の家を離れて旅立つわけですけれども、アブラハムが旅立ったのは75歳というふうに書いてありました。75歳で、旧約聖書の人の年齢の数え方っていうのは非常にこう本当にそうなのかっていう部分があったりするわけですね。ノアの箱舟のノアさんは950歳まで生きたっていうようなことが書いてありますし、まあ、アブラハムも175歳まで生きたっていうことが書いてあるので、まあ、75歳そこから考えるとまだ人生の半分とも言えますが、まあ、私たちの感覚からするとかなり高齢になってからの新しい旅立ちということになります。若いとは言えない、年老いた状態での出発ということになります。でその時点で75歳の時点でアブラハムにはまだ子供がいませんでした。創世記の11章30節にこんな言葉があります。サライ、これはアブラハムの妻ですね、サライは不妊の女で子供ができなかったと、75歳になるまで子供ができなかったということが、記されているわけです。で、そのサライに、サライとアブラハムの間にやがて子供が授けられる、神の約束通りですね。16章以下にそのサラにどうやって子供が授かったかということが記されています。でまずサラに子供が与えられたのではなくて、神の約束は別の形で実現するわけですね。まあ、そばめ、昔の聖書はそばめと訳されていました。今の聖書では女奴隷と訳されていますが、ハガルという女性がアブラハムに仕えていた。そのハガルによって子を設けるわけですね。昔の将軍とか朝廷の中でいう側室による、まあ、後継ぎの出産ということになるわけですね。でそのハガルによって生まれた子供、その名をイシュマエルというふうにつけたと記されています。でこのイシュマエルのこと後ほどまた取り上げたいと思いますが、最初はそばめ、女奴隷のハガルによって子供が生まれたと。そしてアブラハムが99歳、サラが99歳の時、再び神の招きと祝福が語られる。これが17章、創世記の17章になります。でその17章のところで、 アブラハムへの再び神の招きと祝福が語られ、その中にサラへの受胎告知がなされるんですね。17章の15節、あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出ると。子供が生まれると。ところが17節、アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。サラ90歳ですね、ごめんなさい、99歳になります。90歳の間違いです。そんなはずはなかろうと言ってアブラハムも、そしてこの後サラも笑ったということが記されています。神の約束の言葉を笑った、このことが後にイサクという名前につながっていくわけですね。イサクというのはイツハーク、彼女は笑うという、そういう意味の名前ということになります。で、アブラハムが、そしてサラが鼻で笑った神の予言がしかし実現したということを伝えるのがイサク誕生の物語、創世記の21章になります。そして生まれた子供をイサクと名付けなさい、あなたが神の約束を笑ったからだという名前の由来が記されていきます。で、イサクの誕生とその同時進行で、ハガルとイシュマエル、ハガルによって生まれたイシュマエルですね、最初に生まれた子供、その関係が非常に、気まずくなっていくわけですね。まあ確執が生まれる、先に生まれたイシュマエル、そのことによってハガルが非常にこう傲慢な振る舞いをするようにサライには感じられたと。で、あの女を追い出してくださいと。確執が生まれ、仕方なくアブラハムはサラの言い分を受け入れて、ハガルとイシュマエルをここから、まあ、出て行ってくれというふうに言うわけです。で、その時に神がこの二人を祝福して、あなたたちからもう一つの国民をもたらそうと祝福されたというところが21章ですかね、のところに記されております。で、このもう一つの国民、これがアラブ人であると、今のアラブ人であると、こういう伝説につながってまいります。ですから、ユダヤ人とアラブ人はもともとはアブラハムから生まれた二人の子供、母違いの兄弟だったと。で、それがここで分かれていき、それぞれの国民となり、そしてずっと争い続けているというような、そういう関係になっていきます。で、こうして、アブラハム、子孫の繁栄を約束されたにもかかわらず、99歳まで長らく子が授からなかったアブラハムにようやく後継ぎとなる子供が生まれた。これがイサクの誕生となります。で、喜びの絶頂にあったアブラハムですが、その喜びの最中に冷水を浴びせかけるような、生涯における最大の試練を受けることとなった。それが22章、イサク奉献という出来事になります。先ほども読みしましたが、22章の一節、神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人をイサクを、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと、このように神の命令が下ったと。で、焼き尽くす捧げ物というのは、燔祭と以前の聖書では訳されていました。あの、後に定められた律法の中に、様々な神様への捧げ物の方法というのが出てまいります。レビ記の中に、レビ記一章にその捧げ物のことがいろいろ出てくるわけですが、神殿において、まあ、このアブラハムの頃はまだ神殿がないですから、幕屋というテントの聖所ですね、まあ、そういうところで、礼拝を捧げたわけですけれども、 まあ、イスラエルの人々が伝統的に神殿で礼拝をするときに、さまざまな意味合いの捧げ物を捧げると、その捧げ物の内容についてレビ記に記されているわけですが、神への信仰、神への礼拝というのはイスラエル信仰者にとって大切な信仰的な営みであったと。私たちも、日曜日に礼拝をする、その原点が7日目の休みの日、安息日に礼拝を捧げるというイスラエルの伝統から来ているわけですね。で、礼拝のプログラムは私たちの教会ですと賛美があり、聖書を読み、お祈りを捧げると、いろんな内容があるんですけど、一番大切なものは何だと思いますかと聞くと、プロテスタントの場合は多くの人は、メッセージ、説教だというふうに言われるんですね。確かに、日本キリスト教団の教会ではそういうメッセージが一番大事だという教会が多いかと思います。けれども、教会によっては賛美の方に力を入れている、あるいは聖餐式が大事だと、ミサが何よりも大事だっていう、そういう教派もあったりするわけですけれども、古代イスラエルの人々に同じ質問をしたら、礼拝の中で一番大事なものは何だと思いますかと聞いたら、おそらく捧げ物を捧げるときと、こう答えると思うんですね。私、古いビデオで一度だけ見たことあるんですが、古代イスラエルの人々の礼拝の姿をそのまんま現代に受け継いでいるユダヤ人の集団、その人たちの礼拝の風景というのをビデオに収めたものを見たことがあるんですが、礼拝の間祈ったり、みんなでこう賛美歌といっても今のような賛美歌じゃなくて、もうちょっとお経みたいな、そういう賛美歌を一緒に歌ったりするんですけれども、その礼拝のクライマックスは、その神殿の中にちょっとこう、なんでしょうね、こたつみたいな、こう掘ってある穴があって、そこが七輪のように炭がくべてあると。でそこにこう用意していた羊の、ほふった、毛をむしったその肉体が槍のようなものに何本にも突き刺してこう置いてあって、でそれをその炭火にくべる、その時に礼拝に参加している人たちの熱狂が最大なんですね。うわーという感じで、その羊の肉を炭火にくべていくと。そしてその羊の肉が焼かれて、その煙が天に昇っていく、その天に昇っていく香り、羊の肉がこう焼ける香りを、神様が香りを嗅いで人間に対する罪を許されると。で神様をなだめる香りという、そういう言葉がここから出てくるわけなんですね。捧げ物が礼拝の一番大事な部分、そうなると私たちの教会で言えば献金の時なんですね。献金の時って言ったらもうメッセージが終わって、お祈りが終わって、賛美歌が終わって、ああやれやれっていう感じの時になっているような気もするんですけど、それがイスラエルで一番大事な時だったと。その捧げ物についてのいろんなしきたりが記されているのがレビ記一章ということになります。もう開かなくて結構ですが、一番最初に出てくるのがこの焼き尽くす捧げ物なんですね。文字通り肉を焼いて、もう焼き尽くすまで焼くわけです。炭になってももうこれ以上焼くところがないというところまで焼く、それが一番最初に出てくるわけですね。でその他にも穀物の捧げ物、それから和解の捧げ物、食材の捧げ物、これはほふった肉を焼いて焼き尽くさないまま取り出すと。そして、賠償の捧げ物、同じように、生贄を焼いて焼き尽くさないで取り上げると。で焼き尽くさないで取り上げたものはどうするかというと、これ祭司の食べ物になるという、そういうしきたりだったそうです。でこのうち、穀物、和解、それから食材、賠償、こういった捧げ物は捧げられた後は祭司がそれを食べてよいと、そういう形で祭司たちは労働をしないけれども生きていくことができたという、そういうことなんですが、最初の焼き尽くす捧げ物っていうのは祭司の取り分にもならないものですね。つまり最上級の捧げ物ということになります。 神殿では古い時代生贄をほふるところから始めたと言われています。つまり生きているヤギや羊を連れてきて そこで刀で喉を切って血を流してその血を火にくべてその血が煙が天に昇っていくことによって神の怒りを鎮めると、まあ、非常になんか生々しい感じですが、イスラエルの神様は肉食の神様なんですね。